はようございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8千部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。有機こよみ2026は9月9日発売です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝は暦から受け取るささやかな恩恵というテーマでお話を。自分の停滞のサインってご存知ですか？例えば僕の場合、最も典型的な停滞サインはブログを書く時間がないっていうことです。ブログのための時間を作れない状態って、自分のルーティーンをこなせないような、そういう環境状況にある。それが実はね、停滞を示していたりします。あとはお料理を作る余裕がない時もそうですね。何か自分のペースを乱されるような出来事があったせいでお料理を作れない。あ、これは今自分の運が滞っているな、停滞のサインだなって自分なりに考えます。今自分が食べたいものが何かパッて浮かんでこないのも実は不調の証です。あと、朝起きてすぐにベッドメイキングができない自分っていうのも不調を感じます。さらに最も分かりやすいのが、肋骨が痛む時ですね。いわゆる肋間神経痛ってやつ。そういう神経痛ってストレスが原因になるらしいんですが、僕の場合は肋間が自分のストレス方を教えてくれます。肋骨がズキュッて痛むと、あ、もうこれいよいよ自分やばいなって、停滞してるなって警戒し始めます。そういうのが僕にとっての停滞の前兆です。もしくはもうすでに運が停滞してしまっている証拠でもあります。だいたいそういう時は自分のペースが乱されてるだけじゃなくて、複数の心配、重圧を抱えているか、あとはマルチタスクで頭が混乱しているか、具体的には複数の締め切りを追いかけながら同時に集客の不安を感じているような場面みたいな、そういうタイミングで肋骨が痛んだりお料理ができなくなったりします。世の中にはそういう時に、これが私のアナザースカイとかなんとか言って自分の避難所、安らぎの場所持っていて、でなおかつそこに避難できるっていう方もいらっしゃると思います。でも僕は引きこもり気質なので、正直そういうのがないんです。自宅が一番好きです。これっていう定番の打開策も実はあんまりないです。だからただひたすら嵐を過ぎるのを待つ、静かにそうやって過ごすってことが多いです。これに関してはもう未来の自分が何とかしてくれるだろうって言って全てを丸投げしちゃうこともあります。当然そんなのじゃ何ともならないことが多いんですが、それはそれで自分の責任かなくらいの感覚でいます。一応最近は工夫もしていて、周りの方にタスク管理を手伝ってもらったり、プレッシャーを分担したり、そうすることで少しずつではありますが自分一人で抱え込まずに済むようにはなってきました。とはいえ、ちゃんとバタバタしてます。普段 SNS 等を通して運がいいとか悪いとか偉そうに言ってお金を稼いでいる自分ですが、いざ自分のプライバシーってなると、僕も人並みにちゃんとバタバタしております。しっかり非効率だし、割と泥臭く地べたを這いずり回りながら日々試行錯誤の連続です。ちゃんと基地方位旅行行ってるんですよ。基地仮想の家にも住んでるし、幸運レシピとかラッキーカラーとかも意識しているけど、ちゃんと人並みに風邪をひくし、暑い時にはだるいし、 自分の体調に対して無頓着です。おかげさまで最近肋骨は傷んでいないものの、うまく自分が何を食べたいかを思いつけないような日々があったりもします。8月は特にそうでしたね。みんなと同じようなところで苦戦するし、なんならみんなより不器用にもがいていたりします。自分のアナザースカイ持ってないし。ただそれでも自分の未来をいつもワクワク信じられているから、それは暦のおかげかなって思ってます。明日とか来週、来月、来年が楽しみです。それって常に前向きでいられる自分の性格のおかげとかじゃないんです。そんな明るいやつでもないです、性格的に。じゃあどうして未来が楽しみなのかっていうと、それはもう単純な話で、そういう予定を組んでいるからです。今日この後ビアガーデンに行く予定とか、吉日に新しいパンツを下ろす予定とか、秋分の日にイベントを主催する予定とかを入れているおかげで、ああどうしようかなって楽しみになります。楽しくなる未来を常にデザインしながら過ごすのって、実はそれ自体が楽しいことでもあります。だから青少年にはおすすめです。僕にとっての暦って、他の人よりも優れた必殺の武器とかじゃなくて、実はささやかな心の拠り所です。みんなと同じようにバタバタしながら、みんなと同じように自分の運に不安を抱えながらも、ああでも次の吉日どうしようかななんて言って、ちょっとワクワクできる、そんなささやかな恩恵です。暦の専門家はさぞかし優れた恩恵を享受しているだろう、普段自分の運に不安なんか感じないんだろうみたいに想像する方もいるかもしれませんが、そこはもうご安心ください。めちゃくちゃ普通だし、みんなと同じだし、定期的に肋骨が痛くなります。ただそれでもやっぱり未来は楽しみなんですよね。そのささやかな恩恵が僕にとってはとても大切だし、それで十分に暦を利用する価値があるかなって思ってます。暦を使うことで人生が圧倒的に有利になるなんてことはないと思います。やっぱり人には生まれついて生まれながらに差ってあるものだし、能力って人それぞれだし、タイミングや流れみたいなものもやっぱりあるから、暦があればそれらすべてリセットできるなんてことはないです。でも未来を楽しみにできるという小さな恩恵は確かにあると思うんです。で、それが小さいけど、そこに運をデザインする価値は十分にあります。そう思って暦と向き合うことができると、相変わらずバタバタはしながらも明日は楽しみだなと思いながら眠ることができる、そういうライフサイクルが素敵だなって思います。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。9月の23日火曜日、秋分の日に群馬県桐生市のビキニ桐生文化会館小ホールにて有機暦フェス開催します。去年の秋分の日に開催したのがボリューム0だったんですが、それをアップデートさせて、より多くのみんなの協力を得ながら、9月の23日は第1回目ボリューム1を開催します。ご予約不要、入場無料の有機暦完成感謝祭で、お昼前から始まって夕方の明るいうちに終わる健康的な大人の文化祭です。で、メインは2026年の運勢と注意事項をご紹介する講座なんです。この講座のスタートは14時30分です。有機暦フェスのメインは14時30分からの講座です。ただ 会場の扉は午前中の11時に開きます。14時30分から講座が始まるのに会場は11時から開きます。それは会場ロビーにて複数の屋台を出してですね、手相とかタロットとか星読みとか鍼灸とか漢方とか有機小読み2026を新しく使い始めるための下ごしらえをする、そんなブースが出てたりするので、早めに来ていただけるとそういう屋台を楽しんでもらえます。というわけで会場は11時、開演は14時30分となります。だから講座目当てでお越しいただくっていう場合は14時過ぎに来ていただければ大丈夫です。もちろん最新型の有機小読み2026も販売いたします。ぜひぜひ場所整えとお待ちしているので、ぜひ遊びに来てください。さて今日という一日は2025年9月5日金曜日、運が動く繁忙の8月、今日と明日の2日間で終了です。9月の7日からは休息の運勢が始まります。その前に動かせるだけ運を動かして吉です。今日の幸運レシピはイカの塩辛、微発酵の保存食が吉です。微発酵っていうと干物、アジの開きとか、今だったらカマスの開きとか、ああいうのも微発酵食品として素敵です。最後に今日のキーワードは相応、実力に合わせる。その心は、自分が疲れていなくても周囲は疲れている恐れありです。相手が大丈夫でも自分の方に不備や遅れ、疲れがある恐れありです。だから歩調を合わせるためにはお互いの調子が合っているかどうか、そこの確認がまず必要となります。以上、迷った時の目安としてご参考までに。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。ジャズさんおはようございます。キミコさんおはようございます。タカさんおはようございます。今日のみんなの空模様は雨マークがずらりと並んでいて、群馬県富岡市の空も漏れなく雨です。昨日の夜からもうしとしと降ってたのかな、しっかり雨が降っていますね。ありがたいですこの雨。いよいよ湿りです。ゆうさん、くうさん、あきさん、モンさん、サンフラワーさん、ひでみんさん、けんさん、ゆみこさん、ジャズさん、みかんさん、みずきさん、りゅうさん、チューンさん、ともりんさん、グルーブさん、小川ともみさん、まほさん、ロミさん、みかさん、六等星さん、あつこさん、コンサートさん、ようこさん、おはようございます。いつもありがとうございます。というわけで今朝の配信はここまで。僕も繁忙の残り2日間充実させに行ってまいります。